佐藤初めっていう方がおられます。初というのは初めての初、それから目は女と書きますが、朝一番のおいしい匂いとか、おむすびの祈りっていうような本をお出しになって、青森出身の方なんですが、食事を大事にしようという集いを、これはイスキアって書いてあるんです。弘前イスキアとか、それから森のイスキアっていう、そういうのを解説して、何のことかよく分かんないんですけれども、なんかおっしゃってることを見ると、食事を大事にしようという会のようですね。この方の対談をある時読みまして、その中で彼女がですね、食べるっていうことがとっても大事なんだと。食というのは命で、生活の基本は食事にある。三度の食事をいい加減にするとたちまち生活が乱れてしまう。大切なのは食材も命なんだということをしっかり受け止めて、ただ物として捉えるかじゃなくて、命をいただいている。でそうすると、その食材の命をどのように生かすかって、この食材がどのように生きるかっていう観点でこの調理する。そうすると必ずおいしい食事になる。そしておいしいって言って食べたものは、今度はその食べた人を本当に生かすようになるというわけですね。だから心の傷を負った人とか苦しんでいる人っていうのは、まあなんかそこにもいらっしゃるようですが、最初は食事が取れないですが、次第に心が開かれてくると、一口一口食べるようになって、そして最後にはとってもおいしいっていうふうに食べ出すようになる。つまり一番ストレートに愛を伝えるのが食事だっていうわけですね。そういう考えの方なんですが、その考え方に共鳴した時に、じゃあどういうふうにそういう料理をしたらいいのか教えてくださいっていうふうに言われたらしい。そうすると、私は料理の先生ではないからそれはできないけど、一緒に食事を作りましょうっていう、そういう会なんですね。彼女の調理っていうのはですね、一切目方を使わないんだそうです。なんとかが何グラムとか、それから調味料が何が大さじ1杯とかですね、そういうふうなレシピはないんですね。レシピを持たないで、そしてその調理の具材を見ながら作っていくっていうんですけれども、煮る時間も何分間ですかって聞かれるんですけども、数字を出してもそれはあくまでも基本で、あとは食材の状態に合わせて調理する。彼女は透き通ればいいんですよっていうふうに言ってきた。透き通ってきたらそれが食べ頃、それを目安にする。だからそれを、食材をいつもじっと見てないといけないっていうわけですね。で、ほうれん草でも茹でることによってすごく鮮やかな緑になる。そしてその時茎を見たらそれが透き通っている。麺類でも同じだというわけですね。で、彼女は、私はこの透き通るということがすごく大事だと思いますというふうに言うんですね。今まで生きてきた食材がその命を食べる人に移し替える時なんです。ですからその瞬間を見極めるには、心をよそに向けていてはわからないので、じっと見ていて、ここぞという一瞬をつかむ。透明、透き通るというのは命にとって大変大事なことだと思います。親には随分、ああなるほどって教えられまして、それで、ああそれで神様は透明なの、透明って言うとおかしい、見えないね。そしてそれが私たちに、イエス様の言葉を借りれば、私を食べなさいっていう表現、聖餐式なんね、私の肉を食べ血を飲むものはっていう、それは命そのものっていうことなんだな。だから それは私たちがすでにそういう自然の素材やいろんなものによって生かされるように愛されるようにできているのに、私たちの見当外れな価値観や思い込みで調子を悪くしてしまう。つまり一人相撲でおかしくなっちゃうっていうことだと思うんですね。ですから本当に救いと自由を経験した人っていうのはですね、もう一句同音です。これまでの私って何をしてたんでしょうね、バカみたいですっていうふうに自分のことを笑われる。そうです、見当違いのほどが分かれば分かるほどおかしくなるんです。それが正しいと思って一生懸命だと思ってやってきたけれども、それはおかしかったんだなっていう、そのことに気づくっていうことですね。今日のテキストはエフェソの信徒への手紙の5章1節からなんですが、その1節に、あなた方は神に愛されている子供ですから神に習うものとなりなさいという言葉があります。でそこで神に習うものになりなさいっていうのってあれって思ったんです。これ簡単なこと言わないでよって、神様に習えなんて、だって人間は神様になれっこないんだから、で不完全なんだから、神様に習うなんてこれ無理って最初はちょっと思ったんですね。これはどういうことなんだろうかなっていうことをしばらく瞑想して考えたんです。このエフェソの信徒への手紙っていうのは割合に抽象論が多いんです。だからどこの教会持って行って話しても通じるような話。で、どうもエフェソの教会に何か特別の問題があるっていう、まあないとは思えないんですけれども、とっても穏やかな口調でですね、そして主張しているポイントっていうのは、教会の一体、地と、そして一番大事なことは平和っていう、そういう主眼があると思うんですね。ですから教会っていうことについてどこのテキストを選んだらいいかなっていう時には、このエフェソの信徒への手紙を読めばいいというふうに言われるぐらいです。内容的にはもう少しパウロより後の時代じゃないかっていうふうに思われるんですが、学者たちはまあこれはパウロの名による手紙だろうというふうに言われてるんですね。しかしこの教会の一致とか平和っていうことのためにとても重要な大事なことがこのエフェソの信徒への手紙には述べられているわけですが、今日の箇所はまあ新教訳聖書の見出しでは新しい生き方っていうふうになっています。今日のテキストの取っかかりが、あなた方は神に愛されている子供ですから神に習うものとなりなさいという言葉から出発するわけです。さっき神に習うっていうのはどういうことなんだっていうことを申し上げたんですが、その前に神に愛されている子供ですからというふうに言われている。先週のテキストはアッバ父よと呼ぶ関係を聖霊によって与えられてるんですよっていうことを学びました。そういう意味で神の子供。今日はですね、もう一つ大事なポイントは、キリスト教の基本、福音っていうのはですね、私たちが何か資格を作ることにおいて神の恵みをいただくっていうことではないんだと。だから天地創造の始めから神は人を愛しておられる、救っておられる、そこから出発するっていうことが福音っていうことなんだと。だからどうしたら神様に愛されるのかなぁなんて、それは今度は自分で一生懸命その準備体制を作ろうとすることなんですが、そうじゃなくて初めから神様は最初からもう愛しておられる。どうも愛されているように思えないけどもっていうのは、こちらの状態の問題なんです。つまり見当外れのものにとらわれているから気づかない。愛されている、 だからまず出発点は何かって言えば、ありがとうございます、こんな私ですけども愛してくださってるんですかっていう、そこから出発するっていうことなんですね。そうするとこの今日も出てるように、あなた方は神に愛されている子供ですから神に習うものとなりなさいっていうのは、倫理的な道徳的な勧めに聞こえるのですけれども、まず私はあなたをあがなったと先週も申しました。買い取った、つまり子供にしたっていうふうにおっしゃる方が、だからあなたは私以外に神があってはならないっていう言い方は、十回にもそれが出るわけですね、旧約の。その言葉だけ取ると命令に聞こえるんですけれども、その前の関係をよく考えたら、私はあなたを愛したんだよ、愛してる、それですでに子供だよっていうふうに、受け止めれば、私以外に神があるはずがないだろうっていうね、他のものを拝むはずはないよねっていうニュアンスに変わるだろう。今日のところも、神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさいっていうのは、命令ではなくて、これはある先生が言ったんです。命令ではなくて、招きですと。ね。そうすればいいんだよっていう意味なんだと。もう、ドーンと、変わりなくいつも見守ってんだから。だから、ああしなければこうしなければってアクセスしないでいい。そのまんまでいながら、さあ、こうしてごらんっていうふうにおっしゃってる。そのことを受け止めればいいんだと。それで私は、じゃあ、神に習うものとなりなさいっていうのは、とっても簡単に言えば、神様の真似しなさいっていうことです。真似しなさいって言われたって、神様のように行くはずはないっていうことを考えたときに、じゃあこのパウロと唱えた人は、どういう意味で神に習うものとなれって言ったのかな。そこで私は示されたのが、多分愛っていうことだろうなっていうふうに思ってですね。そうすると、あの有名な愛の賛歌である、コリントの信徒への手紙の1の13章を思い起こしました。その13章の4節から7節に、これはもう、暗記している方も多いと思うんですけれども、愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍びすべてを信じすべてを望みすべてに耐える。特にあの最後のすべてを忍びすべてを信じすべてを望みすべてに耐える、これが神様っていうことをとっても的確に短く表している言葉だな。神様はすべてを忍び、私たちの見当外れ、そしてわがまま勝って、そういうのもじーっと忍んでる。途中で天からですね、原稿を出してこりゃなんていうことをなさっていない。ずっと忍んで見てらっしゃる。そしてすべてを信じ、この信じっていうのは可能性を信じてるっていうことだと思います。大丈夫、今にきっと気づくよって、つまり信じるっていうことは待っていると、信じて待つっていうことと同じだと思うんですね。だから待ってらっしゃる、すべてを信じ、そしてすべてを望み、いい方にいい方に考えてくださってるね。もういやいや、あれまた失敗したけど大丈夫、次はきっとっていうふうに、いい方にいい方に見ていってくださってる。そしてすべてに耐える。だから時としては神様のバカって言ったって、分かってる分かってるっていうふうに受け止めてくださる。それが神様だとすると、 私たちはこれをこう言ってみれば張り出して、ここの愛はっていう言葉を神はって書いてくださったら、そのままぴったり通じるんじゃないかなというふうに思うんです。神様は私に対して忍耐強い、神様は私に対して情け深い、妬まない。人間は妬みが起こるんですけどもね、この旧約の中には私は妬む神だって、前の口語訳では、新教大訳ではそれをね、情熱の神って書いてあるんですけども、ニュアンスとしては妬む神の方がいい感じなんですが、これニュアンスがちょっと違うんです。本当にお前に全てをかけてるぞっていうね、そういう意味です。だけど客観的には決して妬まない。こいつの方が神様神様って言うから、でお前みたいなのはいい加減だから、適当にするよっては決してお考えになっていらっしゃらない。そういったいわば人格、愛っていうのは人格だと思うんですね。人柄だから、人に説明するのにも難しいし、だから人から説明されるときにも難しいんですね。あの人のことどういうふうに言ったらいいのかなっていう、とっても素晴らしいっていう人についてね、どういうふうに素晴らしいのって聞かれたときに、私たちはしばしば説明に困るときありますね。どういうふうに言ったらいいのかな、優しい、優しいって言ったらこれだけでも不十分だなとか思うんです。そういうものなんです、愛っていうのは。一言で言えない、それぞれの人のあり方なんです。そしてその究極は、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、そういう人に私はなりたいっていう目標を持つこと。本当は愛は忍耐強いからざーっと書き出したらいいと思うんですが、あんまりたくさんだと思う人はこの4つですね、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、これを書き出して、今日の私はそのように生きられたかっていう、そのバロメーターに、それが神に習うっていうことじゃないでしょうか。そしてそれが神様一番お喜びになることじゃないか。なんか人に褒められるような立派なことを一生懸命しようとするとかですね、でこれこそ正しいことなんだからこれをすべきだとかっていうふうに、一人でギリギリ正しいことを追求するんじゃなくて、たくさん溢れてる恵みに、ああここにも恵みがあったな、ありがたいんだなっていう、そういう豊かな、つまり神様は無限に愛してらっしゃるっていうことは、あらゆることを通して私たちに愛を伝えていってくださる。自然もそうだし、それから芸術もそうだし、いろんな人との出会いもそうだということですね。それがしなければとか、正しいことをギリギリやるんだっていうふうになると、どうしてもどっか釣り上がる。私は少し前のアサヒビールの社長さん、ちょっと名前忘れたんですが、この人のインタビューの記事を読んだ時にですね、とても活発で面白い人なんですが、どうしてカトリックに惹かれたんですかって聞かれたら、明るいところですっていうふうに言われた。だからカトリックの人たちから見るとプロテスタントは暗いみたいですよ。なんかね、残念ですけど、それはどこかねばならぬに生きてるからです。カトリックの人たちはスケールが大きいっていうのはね、何でももう受け入れられてる。だから神父さんでももう極端に幅が広い。この社長さんが最初に行ったカトリックの教会のね、神父さんが型破りだったんです。一応神妙にね、公共料理の勉強行こうと思って神父さんのとこ行ったら、そんなものどうでもええって、焼酎買ってこいって、そして一緒に飲みながら談論風発、その中でカトリックの教えを教えてもらって、 で、こりゃいいやっていう感じになって、だんだん自由になっていって、ね。それで、とことん明るいんです、この。しかも、一時は、面白いんですね。ローマの総本山です。バチカンに行ってね。まあ私も行ったことがあるし、皆さんに申し上げたことあるんですが、あれは逆につまずきですよ。あんまり豪壮ですから。世界中の宝物がいっぱい秘められてる。そして、やっぱり宗教改革の先入観がありますからね。ああ、この豪壮な建物は詐欺で集めたお金だ。っていうのがありますからね。なんとなしに抵抗あるんですが、この方、カトリックに入ってからそれを見て、おかしい、宗教はこんなに豪壮な、ね、庶民のなけなしのを集めて、こんなんておかしい。切り替えるの早い方なんです。それからピタッと行くのやめたっていうんですね。で、切り替えるの早いんですね。あ、何でもそうですよ。ところがまた、奥さんを失うとかそういうことがあって、あ、教会っていうのは建物じゃないんだと。内容っていうのかね、神様と会うっていうことなんだってなって、今は毎週必ずミサに行ってますよっていうふうに言ってらっしゃる。この明るさっていうのは、心配を持たないっていうことです。ね。楽天的である。で、しかもそれは、人に対しても包容力を持つということです。いいよって何でもいいよって言えることですね。なぜならば神様はすでにその人に対していいよっておっしゃってる。それを私たちが勝手に注文つける人必要はないと思うんです。その茶髪やめたらねとかね。この余計なことを言うからいけないんです。何でもいいよって受け止められる。それが明るさにつながる。明るくないところに人は行きたがりませんよ。なんか難しそうだな。深刻だな。っていうところにね、誰が喜んでいきますか。で、明るくて、そして包容力があって、自由でっていう、それは人が行った時にほっとする雰囲気じゃないでしょうか。私たちの売り物もその明るさでなくちゃならないんだろうと思うんです。私はしかしこの教会に対しては本当に誇りに思ってます。ここで礼拝始まる前入っていらっしゃる方をじっと見てたらみんな素敵な笑顔なんです。ああこれだこれだ。で、それから笑い声が多い。それが大事なことだと思います。もっともっと笑い声があっていい、楽天的であっていいというふうに思うんですね。だからなんか生真面目に難しくなって考えるんじゃなくて、まず感謝しましょう、そしてどう生きましょうっていう、それが一番大事なんじゃないでしょうか。さっきの佐藤初音さんがですね、彼女が今いる青森のところは雪が2メートルも3メートルも積もるんだそうですね。で、南の方からいらした人たちは、この雪が溶けると洪水になりませんかって心配なさる。そう言われるんですけども。でも、絶対に洪水にならないで、徐々に消えていく。大地がそれをみんな吸い込み、それをまた周辺の草木が吸い上げて、そして春先のブナの木など、幹に耳を当てますと音が聞こえるほどです。そういうことを見聞きしていますと、自然との共生ということを強く感じるんですね。皆が互いに溶け合っているような気がしますよ。だから、そのことに気づく。ああ、いいんだなって。なんだ、悪性っていらないんだ。そして、神様は、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えて私を見てらっしゃる。他の人についても同じように見てらっしゃる。そうなんだ。まず、ありがとうございます。から出発しようと。で、くよくよしないで、明日のことなんかは、明日のことでいい。なるようになるっていう思いでですね。そして、人々に接していくことが、 神様の祝福を自然にお取り次ぎすることになるのではないでしょうか。お祈りしましょう。天のお父様、あなたは天地をお作りになる前から私たちを愛しておられました。そして私たちを救ってくださっていました。だのに人間の勝手がこうでなければダメだとか、こうしたものだけが救われるというような資格を作って、そして狭めていました。だからあなたがこの地球に、そして私たちの周りにどんなに大きな恵みと祝福を送っていらっしゃるかに気づかないでいましたから、一人で深刻な生き方をします。しかし本当に恵みに満ちています。そして人間の悪にも満ちていますけれども、しかし神様が決して絶望しておられないように、私たちも絶望しないで、そして望みに生き続けることができるようにどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。